稲敷市議会だより第66号発行日令和3年11月1日発行稲敷市議会編集議会だより編集委員会郵便番号300-0595稲敷市犬塚1570番地1電話029-892-2000代表今月の主な内容令和3年第3回定例会の報告市政を問う一般質問10人委員会の審査経過と結果議会基本条例素案への意見募集等です写真地域おこし協力隊谷野正智稲敷市の工務店で研修を行い木造住宅の設計大工作業の知識技術を習得して事業継承を目指す産業建設常任委員会所管写真説明チューリップ祭りで使用する六角形の手作りの木のプランターがいくつか置いてあります白いヘルメットをかぶった谷野正智さんがその中の一つを手に持っています写真終わり令和3年第3回稲敷市議会定例会令和3年第3回稲敷市議会定例会が8月31日から9月24日までの25日間にわたり開かれました。本定例会の議案は、報告6件、市長提出議案27件、諮問1件、発議2件、請願1件でした。議会の審査経過及び議決の結果については、下記をご確認ください。開催日、審議内容の順にお伝えします。8月31日火曜、開会、議案等について市長の提案理由説明を受ける33件、人事案件は質疑・討論を省略し採決を行う、請願第2号を産業建設常任委員会に付託する、決算審査特別委員会が設置される、発議第4号に対し、質疑、討論、採決を行う。9月1日、議案調査のため休会。2日、木曜、議員による市政一般に関する通告質問を行う、6名。3日、金曜、議員による市政一般に関する通告質問を行う、4名。各常任委員会へ議案26件を付託する。6日月曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、市民福祉。7日火曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、市民福祉。8日、常任委員会、決算審査、分科会予備日のため休会。9日木曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、総務教育。10日金曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、総務教育。13日月曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、産業建設。14日火曜、常任委員会、決算審査、分科会審査、産業建設。15日、常任委員会、決算審査、分科会予備日のため休会。16日、常任委員会、決算審査分科会予備日のため休会。17日金曜、決算審査特別委員会、全体審査。21日、決算審査特別委員会、全体審査予備日のため休会。22日、議事整理のため休会。24日金曜、各常任委員長及び決算審査特別委員長から、付託議案に対する審査報告を受け、議案26件、請願1件に対する討論・採決を行う。また、追加議案1件に対し、質疑・討論・採決を行う。さらに、発議第5号に対し、質疑・討論・採決を行う。療養休暇中、市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また、不当要求疑惑等に関する調査特別委員会が設置される。閉会。 新型コロナウイルス感染症の流行下における本市議会の対応について、新型コロナウイルス感染症流行期間が収束するまでの間、市議会の会議、本会議、委員会、全員協議会等の際には、議員、職員はマスク等を着用しています。議場にはアクリル板を設置しています。審議された議案とその結果、令和2年度全決算12会計を認定、令和3年度稲敷市一般会計補正予算第4号を可決。議案番号、件名、内容、審議結果、賛成対反対の順にお伝えします。報告第5号、令和3年度一般財団法人稲敷市農業公社事業の報告について、市農業公社の令和2年度事業報告及び令和3年度事業計画を報告。報告第6号、令和2年度稲敷市一般会計継続費精算報告書について、令和2年度に終了した桜川地区新設小学校校舎体育館建設事業の精算を報告。報告第7号、健全化判断比率の報告について、令和2年度の決算をもとに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、及び将来負担比率について報告するもので、いずれも早期健全化基準を下回っている。報告第8号、稲敷市水道事業会計の資金不足比率の報告について、報告第9号、稲敷市工業用水道事業会計の資金不足比率の報告について、報告第10号、稲敷市下水道事業会計の資金不足比率の報告について、報告第8号から第10号まで、いずれも各公営企業会計について、令和2年度の決算をもとに資金不足比率を算定し、報告するもので、全会計において資金不足はない。報告。件名、内容、付託委員会、審議結果、賛成対反対の順にお伝えします。議案第70号、専決処分の承認を求めることについて、令和3年度稲敷市一般会計補正予算第4号、予算総額を220億8602万4000円とするもの、総務教育、市民福祉、原案承認19対0。議案第71号、専決処分の承認を求めることについて、令和3年度稲敷市一般会計補正予算第5号、予算総額を221億772万7000円とするもの、総務教育、市民福祉、原案承認19対0。議案第72号、稲敷市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、条例を新たに制定するもの、市民福祉、原案可決、19対0。議案第73号、稲敷市行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正について、デジタル社会形成基本法の公布に伴い、条例の一部を改正するもの、総務教育、原案可決、19対0。議案第74号、稲敷市個人情報保護条例及び稲敷市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、条例の一部を改正するもの、総務教育、原案可決、19対0。議案第75号、稲敷市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について、 道路構造令の一部を改正する政令の施行に伴い、条例の一部を改正するもの。産業建設、原案可決19-0。議案第76号、稲敷市道路占用料徴収条例の一部改正について、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正するもの。産業建設、原案可決19-0。議案第77号、令和3年度稲敷市一般会計補正予算第6号、予算総額を223億1971万3000円とするもの。総務教育、市民福祉、産業建設、原案可決19-0。議案第78号、令和3年度稲敷市国民健康保険特別会計補正予算第1号、予算総額を50億4106万8000円とするもの。市民福祉、原案可決19-0。議案第79号、令和3年度稲敷市介護保険特別会計補正予算第1号、予算総額を40億8449万2000円とするもの。市民福祉、原案可決19-0。議案第80号、令和3年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計補正予算第1号、予算総額を2億6688万8000円とするもの。産業建設、原案可決19-0。議案第81号、令和2年度稲敷市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額295億4947万3444円、歳出決算額277億7479万9782円、決算審査特別委員会原案認定18-1。議案第82号、令和2年度稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額48億4050万2772円、歳出決算額47億4621万4076円、決算審査特別委員会原案認定18-1。議案第83号、令和2年度稲敷市稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額19万6259円、歳出決算額8万7000円、決算審査特別委員会原案認定19-0。議案第84号、令和2年度稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額40億2746万903円、歳出決算額38億6613万2203円、決算審査特別委員会原案認定18-1。議案第85号、令和2年度稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額191万8242円、歳出決算額58万6352円、決算審査特別委員会原案認定19-0。議案第86号、令和2年度稲敷市フット財産区特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額503万6577円、歳出決算額290万1124円、決算審査特別委員会原案認定19-0。議案第87号、令和2年度稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額 2億5328万6000円、歳出決算額2億5278万8000円、決算審査特別委員会、原案認定19対0、議案第88号、令和2年度稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額10億7242万2515円、歳出決算額10億5670万6246円、決算審査特別委員会、原案認定18対1、議案第89号、令和2年度稲敷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額1037万1230円、歳出決算額861万8319円、決算審査特別委員会、原案認定19対0、議案第90号、令和2年度稲敷市水道事業会計決算認定について、総収益10億1990万6250円、総費用9億3692万8696円、決算審査特別委員会、原案認定18対1、議案第91号、令和2年度稲敷市工業用水道事業会計決算認定について、総収益1068万2706円、総費用630万9210円、決算審査特別委員会、原案認定19対0、議案第92号、令和2年度稲敷市下水道事業会計決算認定について、総収益24億585万3819円、総費用19億3233万5727円、決算審査特別委員会、原案認定19対0、議案第93号、指導路線の認定について、指導江戸崎1459号線を認定するもの、産業建設、原案可決19対0、議案第94号、指導路線の変更について、指導江戸崎5129号線及び指導江戸崎5170号線の起点を変更するもの、産業建設、原案可決19対0、議案第95号、稲敷市過疎地域持続的発展計画について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行され、旧桜川村が過疎地域とみなされる区域として公示されたことに伴い、稲敷市過疎地域持続的発展計画を定めるもの、総務教育、原案可決19対0、議案第96号、原子力損害の賠償に関する和解について、東京電力ホールディングス株式会社への東京電力ホールディングス株式会社への損害賠償請求について、原子力損害賠償紛争解決センターの和解案を受諾するもの、原案可決19対0、諮問第3号、人権擁護委員候補者の推薦について、浮島尾貫直美、原案同意18対0、発議第4号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書、提出者松戸千秋、原案可決18対0、発議第5号、療養休暇中市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また不当要求疑惑等に関する調査特別委員会設置に関する決議、提出者柳町正弘、原案可決11対7、請願の審査結果、受理番号受付日、請願第2号、令和3年5月24日、件名、新型コロナ禍による米危機の改善を求める請願、提出者住所氏名、 稲敷郡阿見町小池2157-24県南農民組合組合長渋谷俊明、付託委員会産業建設、審議結果賛成対反対、不採択2-17。
討論議案第81号、令和2年度稲敷市一般会計歳入歳出決算認定について。反対討論山口誠吉。一昨年10月からの消費税の引き上げにより消費及び景気が後退し、市民の生活はかつてなく厳しいものとなっている。それに続く新型コロナウイルス感染症の流行で経済的困難はさらに厳しくなっている。市民の暮らしを下支えするには、令和2年度末の積立金127億1746万円を活用して、国民健康保険税の引き下げ、介護保険の負担軽減、水道料金の値下げや学校給食の無料化をすべきである。請願第2号、新型コロナ禍による米危機の改善を求める請願。賛成討論山口誠吉。農林水産省は2020年の食料自給率が 37.17% と過去最低になったと発表した。現在収穫している米の生産者価格は9000円を切る段階になっており、物材費が生産者米価を上回り、主食である米の生産が続けられないという事態まで追い込まれている。米は食料自給率を支えている柱であり、稲作の危機は自給のさらなる低下に直結する。外出や旅行の自粛、飲食店の休業や営業時間の短縮などで外食需要が落ち込み、一斉休校による学校給食中止も大きく影響した。コロナ禍により消滅した需要減少分は国が責任を持って過剰在庫を市場隔離すべきであり、政府による特別な対策が絶対に必要である。このほか議案第82号、84号、88号、90号、発議第50号で反対討論がありました。また発議第50号で賛成討論がありました。第3回定例会では議員発議により1件の意見書を提出、全員賛成により可決し、国、政府へ提出しました。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても引き続き、巨額の財源不足が避けられない、厳しい状況に直面している。地方自治体ではコロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災・雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護・子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など、将来に向け増加する財政需要に見合う財源が求められる。その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。よって、国においては令和4年度、地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。意見書送付先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣。市政を問う一般質問。第3回定例会には10名の議員が市政全般にわたり一般質問を行いました。質問と答弁について用紙を紹介します。写真下部の QR コードをスマートフォンのカメラや専用アプリで読み取ると、一般質問の録画映像をご視聴いただけます。質問、松戸千秋議員、QR コードがあります。チトラスリボンプロジェクトに参加し、 思いやりを広げる取り組みを、シトラスリボンプロジェクトとは、シトラス柑橘類色のリボンや専用ロゴを身につけることで、思いやりの輪を広げ、感染者や医療機関などへの偏見、差別をなくし、コロナ禍の中にいてもいなくてもみんなが心から暮らしやすい社会を目指していこうという愛媛県の民間団体から始まった取り組みです。誰もが新型コロナウイルス感染症に感染する可能性があるからこそ、人の優しさが人の心を救えるのではないかと考える。目に見える形でのシトラスリボンプロジェクト運動で、稲敷市中に思いやりの心を広げる取り組みをしてはどうか伺う。答弁、筧市長、市民の絆をつないでいけるよう取り組む。答弁、保健福祉部長、思いやりの街宣言と合わせて、関係機関と連携を図りながら、広報誌やホームページをはじめとする啓発活動のやり方等について検討を行い、ぜひ取り組んでいきたいと思います。答弁、教育長、学校では児童生徒間でワクチン接種を受けた人と受けない人が混在する状況となるため、そのことによって不利益や差別が生じないよう、市内小中学校にポスター等を掲示し、本プロジェクトの周知徹底を図っていきます。答弁、市長、市内のボランティア団体などに本プロジェクトの趣旨を説明の上、ご協力をお願いしたり、収支のチラシを公共施設等で配布したいと思います。また、本庁舎のライトアップも検討していきます。質問、ワクチンデマ対策は、ワクチン接種が進む中、今後の焦点は、若い世代の接種率をどう高めるかになると考える。接種を希望しない割合が、若い世代ほど高いというデータも出ており、要因は様々であると思うが、一つには SNS で拡散されるデマ情報を信じてしまうことにある。本市での若い世代の接種率向上及びデマ対策について伺う。答弁、山本教育長、デマに惑わされないための指導。答弁、保健福祉部長、医療機関のご協力を得ながら、接種希望者の集団接種を継続的に進め、若年層が接種しやすい環境の整備を行っていきます。答弁、教育部長、学校では児童生徒に対し、ワクチンをめぐるデマだけではなく、SNS を利用する際には、間違った情報やデマに惑わされないことが重要であると指導していきます。質問、寺崎久美子議員、QR コードがあります。どのような循環型社会を目指すのか、市長の考える循環型社会はどのようなもので、どのように取り組まれ、どのように目指すのか、また市民活動や共同のまちづくりにおける循環型社会の取り組みについて伺う。答弁、筧市長、民間企業やNPO との提携と市民共同による循環型社会。循環型社会とは、生産から流通、消費、廃棄に至るまでの物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が低減される社会のことです。市の取り組みとしては、グリーン購入の推進をはじめとする11の施策を行っています。これらを持続可能なものにするためには、行政だけではなく、実績やノウハウのある民間企業や NPO との提携も大事であり、また市民活動や共同のまちづくりを進めていく上でも、市民のご理解とご協力を得られるような循環型社会を目指していきます。質問、水害における減災・防災対策は、水害対策として電柱への水位表示、民間企業との避難所協定、避難所看板のある施設区の会場の進捗状況と、浸水想定地域にある防災倉庫対策として、高床式や 校舎の設置は考えているのか伺う。答弁、危機管理官、合理的で機能的な防災倉庫の設置を検討。電柱への水位表示については、ハザードマップとの整合を図りながら、市内全域を対象に調査を進めているので、年度内を目安に設置を進めていきます。民間企業との避難場所協定については、市内の全ゴルフ場9カ所に対して、水害時における一時的な避難場所として、駐車場の一部利用の協力依頼を行っているところで、年内を目安に協定に向けた手続きを進めていきます。避難所看板のある施設の解除については、災害の都度すべての避難所を開設するものではなく、避難指示に基づき必要な避難所の開設をしています。ホームページやメールでの情報伝達の際に、開設避難所を付け加えるなどの工夫をしながら、周知に努めていきます。また、浸水想定地域にある防災倉庫についても、避難所の付近になるべく多く設置をするという観点から設置していましたが、今後、合理的で機能的な防災倉庫の設置について、見直しを含めて検討していきます。このほか、市民及び高齢者に対するデジタル活用を支援する取り組みについて質問がありました。
質問、沼崎隆夫議員、QR コードがあります。不妊治療のサポート体制は、不妊治療は誰でも安心して受けられる環境には至っていない状況である。要因は、仕事と治療の両立が困難なこと、治療費などの経済的負担増、先が見えないコロナ禍での不安が主に影響していると考えられる。そこで、本市の不妊治療のサポート事業について伺う。答弁、保健福祉部長、制度の周知を図る。助成事業は4つあり、1、特定不妊治療費助成事業で、体外受精や顕微受精の特定不妊治療に対して助成するもの。2、男性不妊治療費助成事業で、特定不妊治療の一環で実施された治療に対して、特定不妊治療助成に上乗せして助成するもの。3、不育症治療費助成事業で、不育症に関わる検査と治療に対して助成するもの。4、市独自の一般不妊治療費助成事業で人工授精に対して助成するものがあります。質問、助成事業の進捗状況を伺う。答弁、令和2年度は特定不妊治療費助成事業が13件、一般不妊治療費助成事業が6件、助成の金額は151万8546円です。質問、今後の支援策について伺う。答弁、国の令和4年度からの不妊治療の保険適用状況に合わせ検討していきます。質問、スマート自治体の取り組みは。市の体制づくりについて伺う。答弁、行政経営部長、必要な事業を検討。本年4月に行革デジタル推進室を設置しました。総務省の自治体デジタルトランスフォーメーション DX 推進計画に基づき、本市の取り組むべき事業を検討していきます。質問、現在市で利用できるデジタル手続きと今後のワクチン接種証明書について伺う。答弁、茨城電子申請届出サービスを活用した子育ての手続きなどの一部が受付可能になっていますが、利用実績はない状況です。今後マイナンバーカードを用いてオンライン化できるよう進めています。またワクチン接種証明書のデジタル化については国の動向を注視しながら進めていきます。スマート自治体とは、人工知能などを活用し、事務処理の自動化、 業務の標準化を行うことで、行政サービスを効率的に提供する自治体のこと。デジタルトランスフォーメーション DX とは、情報通信技術の浸透が人々の生活のあらゆる面でより良い方向に変化させるということ。質問。若松博之議員。 QR コードがあります。 SDGs による既存施策を発展進化させる取り組みは、本市においては第二次総合計画に SDGs の文言が盛り込まれているが、既存施策には何ら変化がないように思われ、矮小化されているのではないかと懸念している。SDGs11 の目標は、住み続けられる街づくりをであり、本市にとっては最重要テーマではないかと考える。将来を見据えた街づくりの取り組みとして、喫緊の課題である人口減少に歯止めをかける施策に力を注ぐべきと考えるがいかがか。また、SDGs の目標達成のため、複雑な問題を解決する施策等が重要であるが、町内における教育、学びについて伺う。答弁。筧市長。SDGs の目標達成に向け、職員の意識改革や条例制定について検討。答弁。地域振興部長。人口減少問題は、これまで市の最重要課題として取り組んできましたが、抜本的な歯止めには結びついていないのが現状です。今後はこれまでの行政サービスの在り方を見直し、官民一体となった取り組みを進めていくことが重要だと考えます。答弁。行政経営部長。本市が抱える問題解決のために、職員が SDGs の意識づけや理解を深めることが重要と考えます。今後はこれまでになかった職員の研修会の開催や庁舎内の各窓口等に SDGs のアイコン表示をするなど検討します。質問。今後 SDGs の理念に基づき先進都市を目指すような条例の制定が必要ではないかと考える。また、持続可能な街づくりのためには、稲敷市の独自性といったものを前面に押し出していかないと、変化は生まれないのではないかと考えるが、市長の見解を伺う。答弁、筧市長。近年、SDGs の取り組みが進められる中で、一部の市町村では、持続可能な開発目標を規定する条例を制定するようになってきています。本市でも SDGs の目標達成に向けて研修会等を開催し、職員の意識改革を行い、その中で条例の制定を検討していきたいと考えています。質問。竹上雄介議員。QR コードがあります。介護予防事業の現状と今後の課題は、本市では今後さらに増加する高齢者を見据えて、高齢者福祉の現場にも多種多様な施策が導入されており、高齢者福祉サービスも充実したものになりつつある。しかし寝たきりや介護が必要な高齢者が増えることが見込まれており、介護が必要な期間が長期化したり、介護をする家族の高齢化等も重なり、当事者やその家族だけではなく、誰もが抱く共通の不安、課題となっている。現在、本市の介護予防事業の現状を伺う。答弁、筧市長。地域での介護予防を推進。答弁、保健福祉部長。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度と令和2年度を比較すると、介護予防施設、憩いのプラザが実施している介護予防教室の参加者は4分の1に、シルバーリハビリ指導士会が各地区で行っている体操教室の参加者は10分の1にまで減少しています。また、 市内2カ所の商業施設で実施している生き生き健康教室も令和元年度には21回340名の参加実績でしたが、令和2年度は年齢を問わず不特定多数の方を対象としているため開催を中止しています。質問。本市で実施している一般介護予防事業の中でフレイル対策に効果のある事業について伺う。答弁。保健福祉部長。稲敷市憩いのプラザでは栄養アップ教室、オーラルケア教室、発達広場と目的に合わせた3つの介護予防教室を行っています。保健師や管理栄養士、歯科衛生士など専門職による効率的な団体指導、効果的な個別指導によるもので、限られた時間の中で行う効果的なものと認識しています。また稲敷市シルバーリハビリ体操指導士会が行う体操教室やその他の介護予防教室も継続して参加していただき、通いの場となり社会参加の促進や閉じこもりの予防や見守りにもなるものと考えています。質問。要介護状態を防ぐこと、それから介護状態になってもそれ以後の悪化を防ぐことが高齢者の皆さんが生活をしていく上で大変重要なことだと考える。誰もがいつまでも健康でいるために予防の観点が今後の介護において最重要視される中で、市長の今後の取り組みについて伺う。答弁。筧市長。今後のさらなる高齢化社会を迎え、高齢になっても健康で元気な生活を続けることができるよう、心身の生活機能の低下を防ぐフレイル予防をはじめとした介護予防の取り組みを高齢者の健康づくりの取り組みと一体的に推進していくことが重要です。今後、国が提唱する新しい生活様式を踏まえ、感染予防対策を講じ、介護予防教室やシルバーリハビリ体操教室等の通いの場のあり方、そしてフレイルのリスクが高い高齢者に配慮した医療や介護サービスにつなげる体制づくり、高齢者の自主的な健康づくりにつなげる地域での介護予防について推進していきます。質問。C の高志議員、QR コードがあります。太陽光発電施設と森林保護は、東京電力福島第一原発の爆発事故以降、エネルギー政策が見直され、原発による発電より自然由来の電源が多くなってきており、太陽光発電施設があちこちで見られるようになったが、本市の森林面積の推移について伺う。答弁。高山副市長。ガイドラインの徹底を図る。答弁。地域振興部長。本市の森林面積の推移は、平成27年度末で1632ヘクタール、平成30年度末で1614ヘクタール、令和2年度末で1606ヘクタール、5年間で26ヘクタール減少している状況です。県指定の地域森林計画対象森林面積。質問。その中で太陽光発電施設用地に転用された森林面積はどのくらいあるのか伺う。答弁。地域振興部長。太陽光発電施設用地へ転用された森林面積は、平成28年度が 3.73 ヘクタール、平成29年度が 5.05 ヘクタール、平成30年度が 4.59 ヘクタール、令和元年度が 3.3 ヘクタール、令和2年度が 4.21 ヘクタール、5年間で21ヘクタールです。また、過去5年間の太陽光施設設置面積は、県の太陽光発電施設を適正に設置・管理するための ガイドラインに基づき提出された事業計画書から算出すると約158ヘクタールで、その約 13% が森林面積であるという状況です。質問、無実情に森林が太陽光発電施設に転用されないように、太陽光発電設備の設置に関する条例を制定する考えはないか伺う。答弁、高山副市長。国において太陽光発電事業計画策定ガイドラインが策定されており、発電施設の設計施工に関する設置基準、適切な保守点検と維持管理体制の構築などの遵守事項が示され、違反をした場合には省エネ特措法に基づき改善命令や認定の取り消しの措置が行われるものです。また努力義務として事業の初期段階からの地域住民との関係構築や事業の概要に関する説明会の開催など、事業について地域住民から理解が得られるよう努めることなどが示され、これを怠った場合には指導助言の対象となるものです。本市では今後国に対して統一的なルールを整備するよう働きかけを行うとともに、経済産業省のガイドラインの徹底を図ることを通じて、事業者と地域住民が良好な関係を築けるよう取り組んでいきます。このほか、広域避難計画と水戸地裁判決、東海第二発電所の原子炉を運転してはならないについての質問がありました。
質問、山口清吉議員。QR コードがあります。学校給食の完全無償化は、令和3年度より学校給食の米飯分にかかる費用を市負担とし、各家庭の負担額を引き下げることになっている。さらに、令和4年度には、もう一段前進させたいとのことであるが、具体化について伺う。答弁、武井市長。今後も給食費の見直しを検討。答弁、教育部長。今年度より江戸崎地区以外の学校給食において、米飯分の費用を市で負担し、市内全地区で学校給食の統一化を図り、一部無償化を行いました。また、稲敷市過疎地域持続的発展計画において、学校給食無償化事業を掲げており、令和4年度から多子世帯を対象とした学校給食のさらなる一部無償化の実施について、制度設計を行っているところです。質問、将来的には学校給食の完全無償化を目指すべきであると考えるが、市長の見解を伺う。答弁、武井市長。学校給食の完全無償化は、恒久的な財源確保が必要となり、大きな財源負担を伴うことから、大変厳しい状況です。しかし、今後も学校給食費の見直しについては、調査研究に努めていきます。質問、国民健康保険税の減額は、令和4年度より、国民健康保険税の課税方式を変更するにあたり、18歳以下の均等割を廃止し、税額を引き下げる考えはないか伺う。答弁、加計市長。支援制度を活用し、適正な保険税を設定。答弁、市民生活部長。国民健康保険事業の運営は、平成30年度より県が行っています。本市の保険税の算定方式は現在4方式、所得割、資産割、均等割、平等割ですが、来年度を目標に2方式、所得割、均等割にすべく検討を進めています。付加方式の変更に合わせ、18歳以下の均等割を廃止することは、子育て世帯の負担が大きくなるため、国や県において、支援制度の実施が決定しています。 今回の算定方式の県内統一は、赤字を解消するための法定外繰り入れをなくすことも目標で、県の支援制度は法定外繰り入れをなくした市町村に対して交付されます。法定外繰り入れとは、一般会計からの繰り入れのうち、赤字削減、解消などに充てられるためのもの。質問、国及び県の支援制度とは何を指すのか。答弁、市民生活部長、国の制度は未就学児に関わる均等割保険税の5割を公費により軽減するものです。また、県の支援制度は、付加方式を2方式にした市町村に、総額5億円を、20歳未満の被保険者数で安分した額を、特別交付金として交付するものです。質問、18歳未満の被保険者も、未就学児と同様に、均等割額を当面5割軽減とする、市独自の施策の考えはないか伺う。答弁、筧市長、5割軽減の実施については、責任主体である県の運営方針に沿って連携をしなければならないのが現状です。本市としては、さらなる支援について県を通じ、国へ要望したいと考えています。今後は、国、県からの支援制度を活用し、適正な保険税の設定に努めていきます。このほか、イノシシの駆除についての質問がありました。質問、山本昌司議員、QR コードがあります。非常食の管理と防災の取り組みは、災害時の非常食については、消費した分だけではなく、新しいものを補充していくことが必要となる。本市が備蓄している非常食全体の数量と、今年度、新たに補充をする予定の非常食は、どのくらいあるのか伺う。答弁、筧市長、迅速かつ的確に対応できる体制づくりと強化を図る。答弁、危機管理官、非常食の備蓄数量は、食料、アルファ化米、乾パン類が9万9000食、飲料水が500ミリリットル、一部490ミリリットルのペットボトル5万1000本です。今年度の補充量としては、食料、アルファ化米、乾パン、菓子パン等が約2万食、飲料水は約8000本を予定しています。質問、非常食の在庫管理のルールと、今年度に賞味期限を迎える非常食は、市内にどのくらいあるのか伺う。答弁、危機管理官、賞味期限を迎える非常食の管理については、明確な定めはありませんが、今後、調査研究をしていきます。また、今年度、賞味期限を迎える非常食は、在庫管理表により確認をしており、食料が6800食、飲料水が500ミリリットルペットボトルで約3800本です。質問、賞味期限を迎える数多くの非常食に対し、フードバンクを活用する考えはないか。答弁、危機管理官、フードロス対策について、フードバンク等への災害備蓄品の提供は有効であると考えます。今後、提供の仕組み作りについて検討していきます。質問、非常食だけではなく、そこから広がる防災全体の問題について、本市は今後どう向き合うべきか伺う。答弁、筧市長、今年度、地域防災計画の見直しを実施し、より実効性の高い計画を策定しているところです。今後は、市民とともに災害に強い街づくりを進めることを基本に、より迅速、かつ的確に対応できる体制の充実、強化を図っていきます。質問、柳町正弘議員、QR コードがあります。市職員に対する不当要求行為への対応状況は、近年の人権意識の高まりにより、パワハラ、セクハラ、モラハラなどの 各種のハラスメントについての理解が広まっている。本市でも令和3年4月に稲敷における公正な職務執行の確保等に関する条例が施行されたが、市民が安全で安心に暮らせる街づくりを目指すために、市職員が安心して職務遂行できる環境づくりについて伺う。答弁、筧市長。条例の適切な運用を全庁的に進めていく。答弁、行政経営部長。本条例は市民党からの要望等や不当要求行為への対応に関して組織的な対応を行うことを明確化し、市職員の公正な職務の執行の確保を図り、市政に対する信頼を確立することを目的としています。職員が職員以外の者から受ける不当要求行為を対象としているため、パワハラ等については、本条例では明確には対象とされていませんが、職務上の地位関係等によるパワハラ等が、本条例に定める脅迫的行為等の不当要求行為に該当となれば、本条例の適用を受けるものと考えています。また、職員が市民党からの要望等を適切に記録し、組織として適切な対応をすることを目的としていますので、今後は職員に対する研修会等の開催も検討しています。質問。我々議員は、市民に付託を受けた代表者であるため、この付託に応えるために高い倫理観と品位を求められ、議員の地位による影響力を不正に利用することは許されない。議員のハラスメント防止のルールも明確にしていくべきではないかと考える。本市としても、市職員が安心して職務遂行できる環境づくりが必要と考えるが、市長の意気込みを伺う。答弁、筧市長。私が市長に就任してから間もなく3年となります。その間、過去に類を見ないほどの危機ともいえます新型コロナウイルスの感染拡大、そして台風や大雨などによる大規模な災害も経験しました。私の最大の使命である市民の皆様の生命と財産、暮らしを守るため、これまで全力で職務を全うしてきましたが、いつもその最前線で業務に当たっているのは職員です。そのような大切な職員を守ることも、私の大事な役割の一つだと思います。職員への不当要求行為に対しては、決して一人で抱え込まずに、組織で対応することが大変重要であり、本条例の適切な運用を全庁的に進めていきます。そして、私自身が先頭に立って、断固とした強い決意を持って職員を守っていきます。質問、浅野信之議員、QR コードがあります。高齢者にも優しいデジタル社会の実現を。総務省では、スマートフォンなどの無料講習会を全国で開始した。自宅で、パソコンやスマホから様々な行政手続きができるようになる。特に高齢者に向けたスマホ教育の取り組みを伺う。答弁、筧市長。誰一人取り残されない人に優しいデジタル化を目指す。答弁、行政経営部長。高齢者に向けた取り組みとして、市内の公的施設等を利用して通信事業者にデジタル活用支援員の研修を受けた講師を派遣し、11月より出前講座を実施する予定です。質問、スマートフォンなどを所持していない高齢者などへの対応について伺う。答弁、行政経営部長。配布または貸し出しなどの方法について検討しています。質問、ICT などを活用したスマートシティ構想について伺う。答弁、筧市長。本年度4月から行革デジタル推進室を設置して、誰一人取り残されない人に優しいデジタル化を目標に取り組んでいきます。質問、田んぼダムの設置は。田んぼダムとは、 水田が持つ灌水機能を一時的に高めることにより、大雨による下流への急激な流入を抑制するもので、農耕地や住民地の洪水被害を軽減する目的で実施するものである。本市の見解を伺う。答弁、筧市長。一層の調査研究が必要。答弁、地域振興部長。田んぼダムの有効活用は、まずは十分な調査研究が必要だと考えます。質問、農閑期や耕作放棄水田など、取り組み時期や範囲を限定的に導入することはどうか伺う。答弁、地域振興部長。農家の皆さんへのご理解、ご協力をいただくことから進めていかなければならないと考えます。質問、市長の所見を伺う。答弁、筧市長。防災、減災における農地の有効活用に、さまざまな角度から検討し、
常任委員会の審査経過と結果、決算審査特別委員会、委員長、若松博之。今定例会開会日に、決算審査特別委員会が設置されました。9月6日から14日にかけて、3分科会による所管部局ごとに分割審査が行われ、17日の全体審査会において、付託された令和2年度12会計の決算に関する議案審査を行いました。議案第81号、令和2年度稲敷市一般会計歳入歳出決算認定については、行政経営部所管では、総務課の行政区長の男女比率についての質疑があり、所管課から、行政区長の選任については、地元の推薦によるもので、9割以上が男性である。要因としては、様々な事情があると思われるが、男女共同参画担当課と連携し、行政区長への女性の登用について、検討したいとの答弁がありました。教育委員会所管では、指導室の学校指導事業のいじめ報告アプリについての質疑があり、アプリは、昨年度より中学生を対象に導入したものであり、匿名でいじめを受けた、見た等、スマートフォンのアプリを使用して相談・報告することができ、教育センターへ情報が送信され、相談員がメッセージを受け取り対応しているが、事案により学校と連携し対応しているとの答弁がありました。市民生活部所管では、環境課の狂犬病予防接種事業のコロナ禍の接種数の推移についての質疑があり、所管課からコロナ禍により集合接種が難しく、接種等数が減少している。接種を促すため対象者へ通知を発送するほか、獣医師会に集合接種の実施に向け継続して要望していくとの答弁がありました。保健福祉部所管では、社会福祉課の自殺対策強化事業の啓発品作成についての質疑があり、所管課から、昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大により、自殺対策研修会の開催が見送られ、ポスター、リーフレットを作成し、自殺対策啓発に取り組んだが、啓発品の配布のみでは効果が十分ではないと認識しており、今後も自殺対策研修を相談支援にかかる民生委員等だけではなく、市役所職員にも継続して実施していくとの答弁がありました。地域振興部所管では、農政課の耕作放棄地対策事業の補助金についての質疑があり、所管課から、補助金は耕作放棄地再生のための草刈りや作付け等に充てられており、昨年度は1名の方が 110R、1組織が220R、耕作放棄地再生を実施したとの答弁がありました。土木管理部所管では、建設課の浸水対策検討業務委託についての質疑があり、所管課から、高橋川と須立地区の浸水区域の対策を検討するもので、調査は完了しており、高橋川については、美穂村と須立地区については、排水予定経路の地権者と協議中であり、早期の浸水解消に向け事業を進めるとの答弁がありました。審査の結果、賛成多数により原案認定しました。また、
他の特別会計等については、議案第82号、第84号、第88号及び第90号の4議案は賛成多数により、他7議案は全会一致により原案認定と決定しました。視察研修報告。総務教育常任委員会視察報告。研修日、令和3年9月22日。研修先、桜川中学校、下間渡し。当委員会は、去る9月22日、所管事務調査として、市内小中学校における ICT 教育の状況調査のため、桜川中学校でのオンライン学習の様子について視察を行いましたので、報告します。稲敷市では、県内でもいち早く児童生徒へ一人一台のタブレットを導入しており、緊急事態宣言中にそれを利用してのオンライン学習を実施していることから、実際の学習の様子を視察しました。当日は学校長及び教頭、教務主任から、教師と生徒による双方向でのタブレットを利用したオンライン学習の状況について説明を受けました。昨年度まで行っていたオンデマンド学習に比べ、今年度から実施している同時双方向型の授業では、子どもたちに語りかけながら授業ができたり、発問ができたりなど、コミュニケーションが十分図れるようになり、効果的なオンライン学習ができるようになったとのことでありました。その後、デジタル教科書や電子黒板を駆使したオンライン学習を行っている教室の様子や、新利根中学校とのオンライン学習の様子なども視察しました。着実に進んでいる当市の ICT 教育の実践状況を確認しました。療養休暇中市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また不当要求疑惑等に関する調査特別委員会設置。令和3年第3回定例会の最終日、9月24日、議員発議により、療養休暇中市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また、不当要求疑惑等に関する調査特別委員会設置に関する決議が提出され、質疑、討論、採択の結果、賛成多数により可決され、療養休暇中市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また、不当要求疑惑等に関する調査特別委員会が設置されました。1、名称、療養休暇中市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また、不当要求疑惑等に関する調査特別委員会。2、設置根拠、地方自治法第100条第1項及び委員会条例第6条。3、目的、療養休暇中、市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また、不当要求疑惑等に関する調査について。4、委員の定数、9名。5、調査期間、令和3年9月24日から議会が調査終了を議決するまで、ただし、議会の閉会中も調査研究ができるものとする。6、検査権限、本議会は目的事項の検査を行うため、地方自治法第100条第1項の権限を、療養休暇中市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、また不当要求疑惑等に関する調査特別委員会に委任する。委員長、柳町正弘。副委員長、山口誠吉。委員、中村三郎、岡沢良一。山本昌司、竹上雄介、黒田重勝、中澤仁、椎野隆。稲敷市議会基本条例素案。皆さんの意見をお待ちしています。市議会では、より公平、公正、透明な議会運営と、市民に開かれた議会づくりを進めています。現在、議会の運営や活動の基本方針を定めた、稲敷市議会基本条例を策定中です。その素案がまとまりましたので、 本条例に皆様のご意見を反映させるため、パブリックコメントを実施します。1、意見を出していただける方。丸1、市内に在住、在勤、在学の方。丸2、市内に事務所、事業所を有する方。2、意見の提出方法。意見等記入用紙。市議会ホームページからダウンロード、または閲覧場所に備え付けを。丸1、閲覧場所に備え付けられたポストに投函。丸2、郵送。丸3、ファクス。丸4、メールフォームのいずれかの方法で提出。3、閲覧場所。丸1、市議会ホームページ。丸2、本庁舎4階、議会事務局。丸3、あずま支所。丸4、新利根公民館。丸5、桜川公民館。4、募集期間。10月28日木曜から11月25日木曜。5、その他。丸1、条例、素案は、解説付きで市議会ホームページ及び各閲覧場所でもご覧いただけます。丸2、お寄せいただいたご意見などは検討の上、その結果がまとまり次第、市議会ホームページで公開します。氏名、住所等は公開いたしません。丸3、詳細は市議会ホームページをご確認いただき、ご不明な点があれば議会事務局までお問い合わせください。提出、お問い合わせ先、稲敷市議会事務局、郵便番号300-0595、稲敷市犬塚1570番地1、電話029-892-2000、ファクス029-893-1573、 E メール gikai-public@citywi.inashiki.lg.jp 市議会ホームページの QR コードが掲載されています。編集後期。急に涼しくなり、本格的に秋を感じるようになりました。8月末から続いた緊急事態宣言もようやく解除となりましたが、今年も敬老会や文化祭などの秋恒例のイベントが新型コロナ感染拡大防止の観点から中止となり、季節感がない秋となってしまいました。これから冬にかけて第6波の到来やインフルエンザとの同時流行という可能性もあります。稲敷市議会としても感染拡大防止に向けて様々な取り組みを行っておりますので、どうか皆様も体調管理にご留意ください。一日も早く新型コロナ感染が収束し、地域の皆様とイベントをはじめ、様々な活動を再開できることを切に願っております。竹上雄介木、委員長、寺崎久美子、副委員長、沼崎隆夫、委員、山口誠吉、竹上雄介、黒田重勝、中澤仁志。
声の稲敷市議会だより第66号を終わります。発行稲敷市社会福祉協議会、制作録音稲敷市江戸崎朗読の会ひばり、録音日11月9日、音訳者浅野初江、佐藤英子、山田富夫、中村道子、中島八重子でした。